本日与えられました聖書を拝読いたします。本日はマルコによる福音書3章29節です。口語訳聖書55ページ、新改訳69ページです。マルコによる福音書3章19節、それからイスカリオテのユダ、このユダがイエスを裏切ったのである。イエスが家に入られると群衆がまた集まってきたので、一同は食事をする暇もないほどであった。身内の者たちはこのことを聞いてイエスを取り押さえに出てきた。気が狂ったと思ったからである。またエルサレムから下ってきた律法学者たちも、彼はベルゼブルに取り憑かれているといい、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだとも言った。そこでイエスは彼らを呼び寄せ、例えを持って言われた。どうしてサタンがサタンを追い出すことができようか。もし国が内部で分かれ争うなら、その国は立ち行かない。またもし家が内輪で分かれ争うなら、その家は立ち行かないであろう。もしサタンが内部で対立し分争するなら、彼らは立ち行けず滅んでしまう。誰でもまず強い人を縛り上げなければ、その人の家に押し入って家財を奪い取ることはできない。縛ってから初めてその家を略奪することができる。よく言い聞かせておくが、人の子らにはその犯すすべの罪を、神を汚す言葉も許される。しかし聖霊を汚す者はいつまでも許されず、永遠の罪に定められる。アーメン。今日の御言葉から、本当のスピリチュアルな戦いという題でメッセージをいただきます。
世の中には中身を全然変えていないのに、言葉を変えることによって新しく売り出そうということがあります。そしてそれには新鮮味があって、注目されるということが時々あります。昨日もいろいろ調べたのでありますが、礼拝の中で取り上げるのに一番ふさわしいのは何かなというふうに考えていたのでありますが、まもなく選挙がありますが、日本では最近の選挙では必ずマニフェストという言葉が使われます。それで昔から基本政策とかですね、選挙公約とか、今年の私の掲げる三本柱とかですね、そういう言われ方をしたきたことであります。それを言い換えただけなんですけれども、でもこのマニフェストという言葉が新鮮で、そして注目されたことでありました。なかなかうまいなと思ったのでありますが、そんな名前を変えたゆえに注目されたもの、その最たるもの、名前を変えただけなのに、なんか新鮮味があって注目されたものの中に、そのスピリチュアルカウンセラーというのがありました。それは言ってしまえば占い師だったり、霊能者だったり、霊媒師だったりするわけでありますが、誰が考えたのかわかりませんが、そういう人たちがスピリチュアルカウンセラーという名前をもらってテレビに出ていました。少し下火になったようではありますけれども、でもですね、霊媒師とか霊能者っていうよりもスピリチュアルカウンセラーの方がなんか親しみが湧くみたいなところあったんだと思います。それで今日はですね、本当のという言葉をあえて使わないではいられませんでした。その何年か前からの日本のスピリチュアルという言葉があまりにもこの本来の意味から歪められて、ひどい使われ方をしている、こんなのだったらもう私たちはあんまりこのスピリチュアルという言葉使わない方がいいんじゃないかと思います。混乱したり混同されたり同じようなものだと思われるのは良くないので、もう教会ではスピリチュアルという言葉は使わない方がいいんじゃないかと思う言葉です。昔からの言葉で言うと、霊能者という人たちがやってきて、あなたの前の人生はこうでしたとかですね、前世ではこんなことがあったから今あなたはこんな苦しんでるんでしょう、そんなことを言ってですね、それは数 もう10年くらい、15年くらい前は、大川隆法だとか、朝原祥子とか、そういう人たちが、そういうことを言ってたわけでありますけれども、彼らはあんまり社会では受け入れられなかったのでありますが、スピリチュアルカウンセラーという名前で、他の人が同じようなことを言い始めると、これは結構受けてしまった。ですからもう私たちは、スピリチュアルという言葉を使わない方がいいんじゃないかとまでも思うくらいであります。でも、そういう現象のただ中で、私たちがこの霊的なスピリチュアルな世界に目を背けて、そんなものはないんだとか、そんなものはこのデタラメだ、すべてデタラメだというのではなくて、本当にスピリチュアルな世界、霊的な世界、そういうものがあるんだ。そしてそこで正しく本物を見分ける力を私たちが身につけていくことがどんなに大切かということを知ってもらいたいと思うのであります。そしてそこで正しい選択をしていくこと。私たちに悪い影響を与えるものをちゃんと退けて、そして何よりもイエス様を主としてそのお方に従っていく。そしてある時には間違っているものに対してははっきりした態度でノーということができる。真剣に戦っていくことができる。それが大切なことであるだろうと思うのであります。それで本当に今日はですね、特にこの聖書の言うスピリチュアルな世界、そんなものはないんだ、目を背けていいんだ、知らなくてもいいんだ、そうじゃない、本当にそれを正しく知っていって、私たちの日々の歩みの中でそれがどれほど大きな力を持っていくのか、それを分かち合っていきたいと思うのであります。今日も2つのポイントでお話をさせていただきたいと思いますが、第一が霊を見分けるということであります。今日の聖書箇所の中で律法学者たちはイエス様が悪霊を追い出しているその姿を見たり聞いたりして、イエス様が悪霊の親分であるベルゼブルだと、このベルゼブルの力でイエスは追い出しているんだ、そういうふうにイエス様のことを言っていたんですね。それに対してイエス様は聖霊様の働きのことを悪霊の働きだなんて言うなんて、そんな罪は許されないぞ、神様を汚す罪でさえ悔い改めて戻ってくるときに許してくださるんだけれども、聖霊様のなさることを悪霊の働きだなんて、そんなことを言う人は許されることはないとまで言われたのであります。私もですね、そういうところを読むとです、あ、そうなんだと思ってですね、こういう聖書の箇所を読むと、じゃあ、これは神様の力だと奇跡を起こしている人がいたら、その人がこのことを悪く言ったりですね、疑問を持っちゃいけないのかな、それはいけないのかなと思ったりもするんですが、でもですね、聖書を本当に丁寧に読んでいくと、そうではないというのであります。あの人の行いはちょっとおかしいと思うけれども、あんな不思議なことができるというのは、なんか、それは信じた方がいいんじゃないかというかというと、そうではなくて、聖書はそれとは正反対のことを言っている。それはちゃんと調べなさい、気をつけなさいというのであります。ですから、聖霊の働きを何でも、不思議なことがあると何でも悪霊だなどと言ってはいけません。イエス様ははっきりとそのことをおっしゃったのでありますが、でも慎重になること、冷静になることを、気をつけること、ちゃんと見分けることは、決して聖霊を汚していることにはならない。私たちは恐れて、いや、よくわからないけど、わからない、私はわからないから、わからないことにしておきますじゃなくて、本当にちゃんと見分ける力を身につけなさいと聖書は語っています。不思議なことをする人はたくさんいます。奇跡を行う人もいます。でも聖書はそれらを単純に信じてはいけません。 ちゃんと正しく注意してみなさい、それを正しく見極めなさいと聖書は語っています。そういうところを今日3つほどですね、ちょっとご紹介したいと思うのでありますが、第一はですね、箴言の14章15節ですね。旧約聖書の、真ん中からちょっと後ろに行ったところにですね、箴言というのがあります。箴言の第14章の15節です。箴言の第14章の15節、教会備え付けの聖書を使っていらっしゃる方は896ページになります。14章の15節、思慮のない者はすべてのことを信じる、さとき者は自分の歩みを慎む。何でも信じないで、ちゃんと慎重になりなさい、考えなさい、見極めなさいと、この聖書の著者は語って、この真理の著者は語っているのであります。何でもいいから、もうとにかく不思議なことがあるとそれを信じる、いやそうじゃないんだよというのであります。続けてコリント第二の手紙の11章14節、これはもうちょっと恐ろしいことがちょっと書かれているんですが、コリント第二の手紙の11章14節、289ページ、後ろの方の289ページです。コリント人の第二の手紙の11章の14節、15節ですね。ありましたか？しかし、驚くには及ばない。サタンも光の天使に偽装するのだから、続けていますね。だからたとえサタンの手下どもが義の奉仕者のように偽装したとしても不思議ではない。彼らの最後はその仕業にあったものとなるであろう。サタンも光の天使に偽装しますよ。本当に光の天、一見したところ光の天使のように見える、そういう存在でも、それもサタンかもしれません。ちゃんと見抜きなさい。調子のいいことを言って、あなたを騙すことがあるよ。あなたを騙すことがあるよ。だからしっかりと本物を見分ける力を身につけなさいというのであります。では、どのように見分けるか、一つの基準が書かれているのが、ヨハネ第一の手紙の4章であります。後ろの方の379ページでありますが、ヨハネ第1の手紙の4章の1節から3節です。379ページですね。4章1節から3節、愛する者たちよ、すべての霊を信じることはしないで、それらの霊が神から出たものであるかどうか試しなさい。多くの偽預言者が世に出て生きているからである。あなた方はこうして神の霊を知るのである。すなわちイエス・キリストが肉体を取って来られたことを告白する霊はすべて神から出ているものであり、イエスを告白しない霊はすべて神から出ているものではない。これは反キリストの霊である。あなた方はそれが来るとかねて聞いていたが、今すでに世に来ているというのであります。すべての霊を信じないで見分けなさい。イエスを信じない、イエスが神であることを信じない、イエスが人として来られたことを信じないようにする、そういう霊を信じてはいけませんというのであります。イエス様以外のものを注目させようとする霊を信じてはいけないよというのであります。 イエス様以外のものを注目させるのは聖霊様の働きではありません。イエス様の十字架よりも不思議な現象や奇跡に目を向けさせるのは聖霊様の働きではありません。悪霊だって病を癒したり不思議なことができます。占いが当たるということがあります。占いの霊は占いを当てることを通して人々を神様以外のものに引き寄せようとするのであります。ですから、当たれば当たるほどその占いは危険であります。いや、占いってもうそんな関わり持たないようにしなきゃいけないのであります。そこには悪霊が働いていますから。当たるというのは、この間、VIP 集会で道雄先生がご自分がね、占いを されてたこともお話してくださいましたけれども、先生はあれは適当に言ってたというふうにおっしゃってましたが、いろんな方々がいらっしゃって本当に分かるんだって人もいらっしゃいましたね。本当に分かる。それは本当に危ないと思う。そこには悪霊が働いてますから。ですからちゃんと見極めることが必要です。何でもいいから不思議なことや霊を招くようなことをしてはいけません。本当に残念なことでありますけれども、この私が行ってた神学校の一つでは、実験的な試みとして世界の書類を招くような礼拝を守っていました。これキリスト教の神学校と言われるような学校です。でも本当に残念でありますが、そこにまで悪霊が入ってきて世界中の霊を招いて一緒に礼拝を守ろう、そんなことまで言うようになってきてしまった。恐ろしい時代がやってきたなと思いますが、私たちは本当に興味本位でオカルトや占いに手を出してはいけません。それはあなたを傷つけ、あなたもあなたの周りの人々も傷つけていく、そういうものであります。一人の方のお証しをご紹介しましょう。その方は占い師からクリスチャンになった方でありますが、彼は子供の頃にある占い師によって弟の手を癒してもらうという経験をして、ああすごい力があるんだなってのを最初に思ったそうでありますが、高校時代に気軽にトランプ占いなどとしていた。最初は気軽なもんだった。でも大学に入って先輩の影響で本格的に専門的な占いを学び始めたそうであります。彼は大学を卒業して就職したものの、仕事よりもその占いの方にどんどんどんどんハマっていきました。そして彼が言うには、それはそんなに世の中で思われているような薄っぺらなものではなくて、自分の能力を開発し世界の中での自分の人生を見つめ、本当に深い意味で人生の成功の鍵を握るようなものだったそうであります。そして自分の占いが当たる、周りの人がびっくりする、そんなことが続いていき、彼は有頂天になっていきました。そして彼はどんどんどんどんその占いの世界にはまっていくのであります。そしてある日、彼は とうとうこの霊、占いの霊からですね、お告げを受ける。そのお告げは最初はバラ色の内容だったそうであります。でも、そうですね、そのバラ色の内容で、彼が特別な働きのために派遣される。特別な使命をもらってるんだ。そういうお告げだったそうであります。でもそれはだんだん彼を見放すものになっていきました。そして彼は怒りを覚えて、その霊に対して文句を言った。自分にお告げをする存在に対して文句を言った。そしたら、その霊は、その占いの霊は、あなたを破滅するというお告げをしてきたそうであります。その時、彼は本当に深い意味で自分を救ってくれる人を求めました。必死になって、藁をもすがるような思いで自分を救ってくれる存在を求めました。そして、奥さんのお姉さんが牧師と結婚していたそうでありますが、彼は最後の望みをかけて教会に行ってみたそうであります。そこで占いがどれほど恐ろしいものであるか、そして イエス様こそ救い主であるということ、自分の霊的な経験もこの自分の当たってきた占いもサタンの力によるものだと彼は気がついたのであります。そして彼はこの聖書の言葉に出会いました。ヨハネの14章6節の言葉でありますが、私は道であり、私が道であり真理であり命なのです。私が真理なんだ、私が道なんだと、このイエス様の言葉に出会いました。そして彼はその占いの霊から解放されました。もちろん占いできなくなった。でもどれほど彼が喜びにあふれて歩んでいるか、その証の文章から見ることができる。皆さん、もうそういうところに足を突っ込んでいる方がもしもいらっしゃるならば、今すぐそこから離れてください。もうそういうところに足を突っ込んでいる方がいらっしゃったら相談してください。お祈りします。イエスはあなたを解放する方です。悪霊に対して勝ち得て余りあるお方であります。どうかどうか霊の世界があることを知ってください。そしてそこに悪霊も働いているんだということを覚えてください。そして正しいものを見極める目を持ってほしいと思います。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。聖霊様に従うということです。違うものに対して違うと見極めることは大切でありますが、本当に聖霊様の働きに従っていく、聖霊様の働きに身を委ねていくことはもっと大切であります。イエス様のおっしゃった例え話にこんなのがありました。ある時、悪霊がこのあるちょっと留守にしている間に部屋がきれいになった。帰ってきたらですね、悪霊が入ってきたらあんまり部屋がきれいになってたもんだから、そこにこの仲間を連れてきて、みんなで一緒にそこに住むようになった。そしてその前の状態よりもその心の中はひどい状態になった。イエス様はそんな話をなさいました。何が言いたいかというと、ただ悪霊は怖いな、そういうのはやめた方がいいな、それだ、そんなのはもう感じ、私はもう力ないことにしよう、それだけでいいかって、そうじゃない。違うものに対して違うと見極めるの大切ですが、そこに本当に聖霊様に住んでいただくことが、それよりも何倍も何倍も何倍も大切であります。本当に今日私たち聖霊様に入っていただいて、一人一人の心に入っていただいて、聖霊様に身を委ねて歩み始めたいと思いますね。聖霊様は何をなさるかというと、やはり一番大切なのはイエス様が最後の晩餐の中で弟子たちに対して言われた言葉であります。聖霊様は何をなさるか、この最後の晩餐の中でイエス様はどんな話をしたか、ほとんどはイエス様が去っていかれた後どうなるか、だからその中で聖霊様があなたに力を与えるから、あなたを助けるから、あなたの目を開くから、その聖霊様に従っていきなさいよ、ということでした。ヨハネの福音書の16章を読みたいと思いますが、ヨハネの16章の8節から11節です。ヨハネの第16章の8節から11節ですね。ちょっと前から読みましょうか。7節から読みましょう。168ページです。しかし私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の益になるのだ。私が去っていかなければあなた方のところに助け主は来ないであろう。もし行けばそれをあなたに使わそう。それが来たら罪と義と裁きとについて世の人の目を開くであろう。罪についてと言ったのは彼らが私を信じないからである。義についてと言ったのは私が地の身元に行き、あなた方はもはや私を見なくなるからである。裁きについてと言ったのはこの世の君が裁かれるからである。 聖霊様はまず人に罪を示すからであります。何が罪であるか、それを示すのは聖霊様の働きであります。私たちは言葉でこれは罪です、信じないことが罪ですと言っても、私たちはいろいろ理屈をこねます。誰だってやってるとか、普通でしょう、何向こうが悪いんだ、向こうが悪いから私はこうしてるんだ、まあいろいろですね、理屈をこねるわけであります。言い訳をするのであります。最初の、アダムとエヴァが罪を犯した時もそうでした。いろいろ言い訳をしました。本当に私たちそれからずっと変わってないですね。誰だって やってる、普通でしょう、言いますね。向こうが悪いんだ、あの人が悪いんだって言いますね。また頭で分かっても、ああそうですかで終わってしまう、あそんなことを聖書言ってるんですかで終わってしまいます。それをあなたの問題として示し、ああ私は救われなきゃいけないんだ、私はこの罪許されなきゃいけないんだと導くのが聖霊様の働きであります。だからイエス様が聖霊様を汚す罪が許されないと言われたのであります。聖霊様は罪を示してくださる方なのに、その聖霊様を汚す罪は許されない。聖霊様が私たちに迫っているのに、聖霊様が私たちに罪を示しているのに、それに対してノーと言うならば、そんなのって言い続けるならば、それは聖霊様を汚すことになるんであります。私たちを悔い改めに導く聖霊様を信じないならば、そしてイエス様による救いへと導くこの聖霊様を信じないならば、私たちはその罪が許されることがない。そして聖霊様は私たちを、2000年前の十字架が私たちの罪のためであったという救いへと導かれる方であります。2000年前の十字架が私の罪だった、簡単に信じることはできない、でもそれを信じることができるように私たちの心に当てはめてくださるのが聖霊様の働きであります。そしてイエス様を証しします。イエス様を主とする生き方を与えます。16章14節、御霊は私に栄光を得させるであろう、私のものを受けてそれをあなた方に知らせるからである。聖霊様の働きは、見ろ私が聖霊だぞっていう働きではありません。聖霊様の働きはイエス様の十字架を明らかに示す働きであります。イエス様のこの命を、イエス様がどんなに私たちのために大きなことをしてくださったか、それを示す働きであります。聖霊様は私に栄光を受けさせるであろう、イエス様おっしゃいました。イエス様の栄光を表す存在であります。コリント第1の手紙の12章3節をお読みいたしましょう。270ページでありますが、コリント第1の手紙の12章の3節であります。270ページですね、教会その月の聖書で270ページになりますが、そこであなた方に言っておくが、神の霊によって語る者は誰もイエスは呪われよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということはできない。イエス様を主として告白することができるようにしてくださるのは聖霊様の働きであります。ただ口で言うだけではなくて、そのような生き方に導いてくださる方です。イエス様が主です、イエス様は主ですって私たち言うのは簡単です。でもそのような生き方をすることができるようにしてくださる方であります。この言葉には背景があります。イエスは主であるに対して、世の中はその背景、その当時の人々は何を言わされていたでしょうか。皇帝は主であると言わされていた。皇帝こそ私の主だ、 それを言わされていた、その時代の中にあって、イエスは主であると言わなきゃいけなかった。イエスは主であると告白した。それは聖霊様の力であります。そこは命がけであります。60年前、70年前の日本がそうであったように、今のイスラム圏の社会がそうであるように、共産圏の社会がそうであるように、この聖書の時代もそうでありました。イエスは主であるという告白をして、そこに生きることは命がけでありました。聖霊様の助けによって、聖霊様が働いてくださることによってそれができたのであります。ローマ皇帝の忠誠を誓わなければならなかったその世界の中でクリスチャンたちは、イエスは主であると言いました。それは言葉だけではなく、生活がそうなりました。言葉がそう、言葉遣いがそうなりました。言う中身がそうなりました。行動がそうなりました。お金の使い方がそうなりました。時間の使い方がそうなりました。人生の使い方がそうなりました。イエス様が主になったのであります。イエス様が主となる生き方になっていったのであります。私たちはどうでしょうか。イエス様が悪霊の頭、ベルゼブの力で追い出していると言われたときに、イエス様はそれに対する反論としてこうおっしゃいました。戦うときに、その敵の中で一番強い奴をまず縛り上げるだろう。私はそれをしているんだと、イエス様はおっしゃった。イエス様は私たちの中で一番大きな問題を取り扱おうとされている。イエス様、私たちを縛っている私たちの心を、私たちの生活を、私たちの言うことを、私たちのすることを縛っている、その中で一番大きな問題を取り扱おうとなさいました。今もそうです。私たちはどうでもいいものから持っていってもらいたいと思っているかもしれない。一番どうでもいいところが神様、お祈りしているかもしれない。でも、主はあなたの一番の問題を取り扱おうとされている。一番手放したくないものを手放すようにと求めていらっしゃる。その問題においても、イエス様は主となろうとされているのであります。それを示されるのが聖霊様であります。あなたにとって一番の問題は何でしょうか。その問題に聖霊様の力を求めていこうじゃありませんか。家庭の問題でしょうか。夫婦の問題でしょうか。将来の問題でしょうか。仕事の問題でしょうか。自分のもう解放されたい習慣でしょうか。人間関係の問題でしょうか。教会の問題でしょうか。あなたの一番の問題を聖霊様は取り扱おうとされている。それを聖霊様の導きに従って主のもとに持っていこうではありませんか。イエス様はその生涯を通していろんな人々になかなか理解されない人々の無理解の中でその働きをしていました。マルコによる福音書の方に戻るとですね、マルコによる福音書のこの前後関係っていうかずっと読んできた、そのずっと1章の後半、2章あたりから2章の初めあたりからずっと読んできた中で、本当に人々の無理解の中でイエス様の働きがあったんだなってわかりますね。そんなことはない。イエス様はたくさんの群衆がついてきたじゃないかって思われるかもしれませんが、先週お話ししたように、群衆は自分の願っていることをイエスに求めるだけでした。自分たちの願いがあって、必要があって、癒されなければいけない人々がいて、イエス様の元に来ていました。自分たちのこのニーズに応えてくれるこの救い主を求めていました。また自分たちを興奮させてくれるリーダーを求めていました。でも、イエス様が見ていたもの、イエス様が行こうとしていたところを見ようという人はいませんでした。でも先週のメッセージにあったように弟子たちがいたじゃないか。そうですね、それは本当に大切です。でも、それもイエス様の生涯ずっとだんだんだんだんこれ辿っていくと、だんだんイエス様と弟子たちとの考えの違いが明らかになってくる。イエス様のことを神の子イエス救い主、神の子キリスト救い主とまでは分かったのでありますが、その救い主が私たちの罪を背負って十字架にかかるということがなると、どうしてもそれを受け入れられなかった。私たちの救い主はそういう人であってほしくない。もっと強いリーダーであってほしい。 弟子たちはそう思っていたのであります。誰もイエス様の見ようと思うものを一緒に見ようという人はいませんでした。自分の願いをイエス様に押し付けて、自分の希望をイエス様に押し付けて、なんだよこういうふうにやってくれないのか、そんなふうに言ってました。そんな無理解の中でイエス様は歩まれたのであります。無理解も無理解、一番イエス様とは分からなかった、いや分からおうともしなかったと言ったらいいでしょうか。それは今日出てきた律法学者パリサイ人という種類の人たちでありました。何が彼らをそうさせたのでしょうか。何が彼らを無理解に閉じ込めたんでしょうか。何が彼らを縛っていたんでしょうか。それはやはり彼らが旧約聖書をよく知っていて、自分たちが一生懸命そこに書かれていた戒めを守ってきて、そこに権威や正しさを置いていた、それが私はこんなにちゃんとやっているということに権威を置いていた。でもイエス様は全く違うことを主張された。自分たちが立っていた土台が揺り動かされた、自分たちは大丈夫だと思っていたその安心感、みんなから認められているんだというものがチャレンジされて揺り動かされて危機を感じたのであります。そして揺り動かされたものを、なんとかこれを、だけど揺り動かす、これチャレンジ受けたものをなんとか守ろうとしてイエス様を攻撃しました。それが彼らの反応でした。結局のところ群衆も弟子たちも、そして今日の律法学者やパリサイ人たちも、みんな自分が王様でした。自分が主でした。自分の願い、自分のビジョン、自分の土台、自分の頼りにしてきたものを、それにこだわっていました。そして実はそこに縛られていたのであります。それは世の初めからサタンの計画していたことでありました。サタンは創世記3章で、あのアダムとエヴァを、あなたが神のようになる、あなたが主人なんだ、あなたが神のようになるんだよというふうに誘惑しました。自分が王様になる、神様を神様としない、自分が王様になればいいんだと誘惑しました。でもそれが彼らを縛り、不自由にし、惨めにし、二人の間の関係を壊し、恐れに満ちた人生にと彼らを導いたのであります。それから人間はずっと自分を王として生きることを通して、縛られた生き方をしている。私たちはこの聖書の初めから、聖書の世の初めから自分を王とすることによって、自分を縛る生き方をしている。そんな私たちに対してイエス様は、私はあなたを縛っている、そのところからあなたを解放するために来たんだ。もうあなたは自分を王とする生き方じゃなくて、私を王とする生き方を生きなさいよ。それこそがあなたを自由にするんだよ。あなたはどうでしょうか。聖霊様は自分が王であるかのように生きている私たちに対してチャレンジを与えます。聖霊様はあなたの罪を示します。聖霊様はあなたの王様はこの方だよとイエス様を指し示します。あなたを解放して自由にするために。2箇所だけ読みましょう。聖書をお読みして終わりにしたいと思います。ヨハネの8章の31節、新約聖書のヨハネによる福音書の8章の31節と32節です。152ページです。教会その月の聖書を使っていらっしゃる方は152ページです。イエスは自分を信じたユダヤ人たちに言われた。もし私の言葉のうちにとどまっておるなら、あなた方は本当に私の弟子なのである。また真理を知るであろう。そして真理はあなた方に自由を得させるであろう。 もう一箇所読みたいと思いますが、コリント第2の手紙の3章の16節です。コリント人の第2の手紙の3章の16節です。16節から17節に向かって読みましょう。281ページになります。しかし主に向くときにはその覆いは取り除かれる。主は霊である。そして主の霊のあるところには自由がある。お祈りをいたしましょう。聖霊様、この場をあなたに委ねます。私自身もこういう反応があってほしいとか、こういうふうにみんな答えてほしいとか、そういう願いを通して自分でコントロールしようとする力があることをあなたの前に認めないではいられません。この教会の主はあなたです。この礼拝の主、礼拝の中心はあなたです。どうかお一人一人の心に触れてくださって、あなたがご存知である一人一人の必要な取り扱いを今ここで与えてくださいますように、そして聖霊様の導きに私たちが素直に従っていくことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。